ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ今回も始まりました、はい、抜き差しならないとでございます。もう1月後半ですか。
はい、1月29
日になってました。
もうだからね、あの問題もどうなってることやら、
全く分かりませんね我々ね、はい、今は今日は16ですもんね、
はい、あのね、
はい、
最近ハマってることがありまして、
ポイ活とかさ、
はい、
あのデニム育ててるんですか。まだ
デニムやってますよ。
目がすごいバサロしてますね。目がバサロしてます。
バサロっていうの言葉が分かんないから泳いでるでいいんだよ。バサロが流行った時だけ。
目がお前今やべえ、そうだやるって言ってたんだみたいな顔してますよ。
いや育てるもクソも、まあ履く時は履く、たまに履くぐらいな。
やってんすか。
うん、やってるっていうか、うん、やってないっていうか。
やってねえじゃねえかよ。じゃあ、
うん、育ててるっていうことでもねえな。
じゃあ育ててねえよもう。
たまに履くぐらいかな。
じゃあもうそういう感じでまたいつで飽きるんだろうなという感じで聞かせてください。
そうそうそう、別にそんなあの毎回ずっと続けてこうっていうことじゃないよ、
はい、
今ちょっとこれあのハマったなっていうの、はい、ファスティングにハマってね。
どうなんすか。
やったことある。
ファスティングないよ。
ハマったのよ。3回目
なの。ハマるって何だ。その
ハマるっていうかね、
うん、そのあれはだってさ、別に頑張ってダイエットするもののやつでしょ。
ダイエットもあるんだけど、うん、それ以上に なんだろうね、なんか、うん、なんかいいなって。
いい
代謝をまず良くするっていうのと、デトックスもあるし、
うん、
肌荒れとか、
うん、
すげえ良くなるのよ。
肌荒れが良くな
る。肌荒れた肌、
荒れた肌が治る、
治るとか、うん、いろいろすっごい効果があるんだって。
で
なんちょっともうこの年になると脂肪も全然落ちなくなるから、
うん、
なファスティングって何、死ぬ前に一回やってみたいなと思ってたのよ、
うん、
で調べたら、
うん、
まあ、16時間、
うん、
だ最初8時間とか、
うん、
8時間のファスティングってこれ8時間ってちょっと忙しくて飯食えなかったぐらいじゃん、うん、みたいな。
まあでも何にも食べないってことだよね8時間。
そう
なかなかないけどね。
でその調べたのね、で8時間16時間24時間とか、あと
それで増やしていくんだ。
そう、いやまあ好みのやつでいいんだけど、あと3日とかね、プロってくると1週間とかあんのよ。
へえ、もう断食だよね。
まあでも断食だよ。
あ
断食、
あ
それをファストっていう言葉があるんだって、
あ
英語で、
あ
それをやるからファスティングっていう。
あ
でやり方がいろいろあって、いろいろというかやり方が基本的なやり方っていうのがあって、うん、なんか準備期とファスティング期と復食期っていう前後で分かる、
うんうん、
であの準備期っていうのは、
うん、
例えば24時間やるんだったら、うん、そのファスティングを朝の7時から次の日の7時まで24時間やるとしたら、
うん、
その前の日の7時ぐらいから朝飯はまあ食っていいと、
うん、
でも昼からまあおかゆとか、
うん、
あとなんだろう、スープとかね、
うん、
そのスムージーとか、まあそういう、うん、そういうなんかちょっとあの優しい食事に合わせてって、うん、夜8時以降何も食べない、
うん、
そして次の日の朝7時から、
うん、
翌次のだから3日目の朝7時まで24時間、
うん、
何も食べない、
うん、
ってことはもう夜8時からこ
う
抜いてるってことは、
うん、
都合もうこの人は、
うん、
あの11時間抜いてからの24時間スタートで、
うん、
35時間じゃねえかって俺は思っちゃったんだけどね、
うん、
その、うん、抜くのは、
うんうんうん、
まあまあそれはそうなんだけど、
うん、
で終わってよ朝8時に終わったらいきなり飯を食わないで、
うん、
そこは、おかゆとかまたその準備機で食べたもので
ダメなんだ食べちゃ
そう、それで24時間戻してって、うん、ようやく次の日から普通の食事に戻るっていう、
うん、
だからまあ3日間ほぼ3日ぐらい、
うん、
そのなんかひもじい飯で済ます、
うんうん、
で一応このファスティング期には、
うん、
あの食べ物はダメなんだけど、
うん、
スープとか、うん、あとスムージーとか、うん、酵素ドリンクとか、
うん、
飲み物はいいのよ、
うん、
で水も2リットル以上飲まないといけないって、
うん、
なんかあって、
うん、
だからお腹すくけど食べ物はしないけど、
うん
まあ、水分をとってで、うん、腸内環境もすごく良くなるし、
うん、
で全部出しちゃうから、
うん
すごいいいのね、
うん、
で俺それをやったの1回こう24時間やったの、
うん、
なんかすごいやっぱ腹は減るんだけどなんかそれ超えたら、
うん、
すごいなんかいい感じになって、
うん、
でへも臭くなくなるのよであんま出ないしもう胃の中にない
ないから、
うん
うん、
一発うんこしまえばもう、うん、あとは何も入れてねえから、
うん、
出ないしであと水分だから、
うん、
出るにしてもシャーっていう、うん、すごい洗い流してくれるようなやつが出て、
うん、
でなんかすっきりした感じがして、
うん、
で終わってこう背中とかが、
うん、
あすごいここ取れなかった脂肪がちょっと取れてる感じがするって、
うん
まあ、取れてんだけど体重もすごい減ってんだよ、
うん、
これはいいななんか、
うん、
で健康的だし、
うん、
健康にいいみたいで
健康にいいんだ
これがね
よくわかんねえけど
その話をジャンポケの太田にしたのよそれ太田がいやそれすごいいいって言いますねであのマジで1日1食でいいらしいのねで今、まあね、朝昼晩って食べてるけどそうじゃなくてちょっと空腹ぐらいが、
うん、
まあ痩せてくわ体力は落ちるけど、
うん、
現代なんか特にさ栄養すごい取ってるから、
うん、
もうそんぐらいでも全然いいんだってで健康的にもすごいいいとは
うーん
言ってて
うーん
あーこれはいいますますやろうっつって
うん
で、今8時ですね、
うん、
準備期が終わりまして
準備期が終わっただから食べれんの
準備期、
うん、
だから食べれない、
う
ん、20時から明日の朝、
うん、なんか目の前にこうなんか食べた
これは、うん、スープ取り出しスープにおにぎり1個入れてお粥っぽくして準備をしててい
やまあねその一生懸命頑張ってるからさいいけど
ほんで明日の朝7時から明後日の朝7時までそれこそだから食べないで
ただちょっと前からやってんじゃないそのこの間ゴルフ行った時もさ
いやあれが初めて
24時
間やったあれですごいやみつきになっちゃって
ただそのスープなんか頼んでたじゃん俺たちが
コーンスープね
食べてる時にさ、
うんうん、
でお前スープだけでさ、
うん、
でその俺は気づかなかったんだけどそのおのおのこうやって来てさ、うん、お前以外がこうメニューが来てさ、うんうん、食べる時にそのカブトっていうね坂本が、ちょっとすいませんいただきますって割り箸を割ったと、うん、あいつはなんか天ぷらそばだから頼んだのかな、
うんうんうんうん、
でお前のまあ、席の前に位置してしまったばっかりに、うん、その割り箸割っていざ食べようかって時にお前に話しかけられて、
うん、
そのなんか野球の動画を息子の動画かな、
うん、
もう20分ぐらい見せられて
言い過ぎだよ
全然食べれなかったと
5分ぐらいだよ
そのなんか、まあ、20分はねさすがねえじゃんって思ったけどその
だってあの
10分15分は
休憩時間が40分ぐらいだから
あって、うん、その見えてないのかなってしてそんなにあ食べろよって一言も ないんだってお前から見えてないのそれ
あれを見せたのは
あんまり考えてないの
その佐々木麟太郎
の
バッティングを
はいはいはい俺も見たやつね
こう見て見たの、
うん、
ほら
で見てその後のそのバッティング理論とかその凛太郎の、バッティング練習理論をずっとなんか話したでしょ
いやあいつが聞いてきたんだよすげえあいつすげえな凛太郎かな俺マジで
じゃあカブトが言ってたんじゃないよ
あ違うの
忍さんが言ってて
もうあいつ外さない。
いや、なんでだよ、おもれや。
俺マジで嫌いになるなっていうの。
おもろい感じでよ。
いや俺大っ嫌い、そういうことばっかり言って。
これはお前ちょっと本当にそういうあいつのそういうとこすげえ嫌いなのよ。なんか聞いて聞いて、あいつまた痛いことやってたよみたいな感じで言うじゃん。
面白いエピソード。
面白くないのよ俺。で別に俺は面白いと、それを面白くしてほしくないの
よ。違う、俺は単純にその時どう思ってんのって聞きたいのよ。
あ、何？
その後輩が食べ、あれお前食べろ食べろって言う。
で食べるのもあの、うん、来る前の待ち時間にこうほらってなってきて、で食い始めようとして、でこれでもなんとかなんですよねって言われて、いやそうなんでここがねっつって、あいつとのやり取りでそれをやったの。で、あいつはお前と最初話してたの、麻雀のなんか、
はいはいはい、はい、
それでチラッと見て、あ食べれてねっていうのを予想でそうやってお前に言ってんのよ。俺だからすっげえムカつくの。
マジで俺
やめてくれそんな風に。
俺ほんと嫌いあいつ。
メンバー内のそのいざこざは作りたくないからさ、
うん、マジで誰がいじってんだよっていうことはめちゃくちゃあんのよ。彼に関しては俺これ本当にお前に言おうと思ってて、もう外さないかね。
いやいや外さない
けど、俺マジでムカついてんのよ、うん、あいつには。
いやいや、だからそのそれはでも面白いじりじゃん。
いや、いじられたくないのあいつに。マジでそれはだからカブトがそれをね、僕全然食べれなかったんですよっていうのを言ってきたら、ああ悪かったなと思うけど、あいつも聞いてきたし、で、あいつが、でもなんとかなんですよねって、え、これそういう風に打ってんすか、うん、そうなんだよつって、ちゃんとしたやり取りで、でこう食べないっていうので、それを垣間見た時に、あ食えなかったんだあいつ、全然あいつ分かってないよねああいう時とかっていう感じでいじってるわけじゃん。いやそうじゃないし。
まあまあそう、だからお前でもその、いや食べろ食べろって、だから言わいのになっていうふうに思っただけ。
食べろ食べろっていうか、あいつから聞いてきたから、あ別にじゃあ俺はって、あいつ別に食べるのそんな好きじゃないじゃん。
まあその時話合わせたのか、あいつまあまあ食べれませんでしたとは言ってたけどね。
わかんないけど、
一応その藤田の話が終わるまで、
まあね、
一応待っちゃいましたって言ってたよ。
で、すんげえ俺ムカつくんだよ。で、俺それで一個言うと、あの人ごめんなさいね、これ全然関係ない人、パジャマ取り合って作家がね、はい、うち
忍びさんです。
忍びさんがいて、あの打ち上げとかでさ、社員が一緒にいる時あるでしょ、吉本の、うちのマネージャーとか、あとチーフとかがいる時に、俺たちが昔のマネージャーとか、昔の社員をこんなんいたとかって面白く話したり、変な失敗エピソード言ったりするじゃん、そん時に同じ感じで、でダメな社員のことのいじりをすごい言うのよ、あいつ、でそん時のうちのチーフとかは言ったら、自分たちの先輩の悪口言われてるようなことなのね、会社の、上司だったり元上司だったり、先輩の悪口をこんな何にもなし得てねえ、星巾着作家に。
いや悪意ありますよ藤井。
言われて
悪が、そこはもう悪意
毎回それ言う時に、なんでこの人こんなこと言ってるん、こんな言 い,、言い方してんのみたいな顔してるのよ、チーフなんか特に、でもう話またマウント取ってこう話す時ある時に、もう聞きたくない、うんざりみたいな感じで俺に話しかけたりするのね、俺もそう、ああいうのやめさせた方がいい。あれによって、あの彼って吉本社員にすごい評判悪いのよ。彼、
いやいやその
だからああいうことなんだなと思って、
彼じゃないんです、
俺それは言った方がいいんじゃないかな。お前誰が言ってんのって、お前何にもやってない社会部の人間だし
って、まあ、言ってるの、まあまあそのまあね、ちょっと悪意もありますけど、
俺らはマネージャーだったし、マネージャーのその あの変な面白エピソードという関係性があって言ってるけど、そうでもないやつ
か、そうか、まあだからだからその時に俺はだから、そこで別にいじりゃいいじゃんってね、その面白く ね、
食えなくなってるとか、
あそうそうそうそう、
言えばいいじゃん、それをなんか告げ口のように言う。
でも今思ったんだけど、それはいいの、そのあこういうの、いや多分怒るかなと思ってさみたいな
言い方だよね、だから相手の言い方、 あの
でも小声で言っちゃったんだって、その時、あ食べてえと思うぜって、
全然聞こえなかった。
で、それを別に、陰口の感じじゃないよ。
いや、あと、その食べてえと思うぜとか。
面白い、お前の面白い、これいじると面白いよなっていうね。
うん、だけど、うん、お前に言われるのはいいかもしれない、うん、だけど
だ俺が気づけば言うよねもちろん、うん、おお前食べさせてやれよって、
うんうん、であいつなんて何にもさ、
うん、だ俺が今懸念してるのはじゃじゃ仲間だから
仲間だけど、うん、あのお前に言われるのはもう100歩100歩譲る関係なくお前に言われるのは仕方ねえさ いい分というかお前もいろいろやってるしいろいろやってくれてるし、
うん、
迷惑もかけてるけど、
うん、
あいつに関しては、うん、迷惑かけられてる方がすげえ多いし何にも成し得てないやつが
何にも成し得てないやつやめろよ
なんでさ
あいつなりに頑張ってんだ
そんなやつにさいやいや
あいつなりに頑張って
んだ食べたいと思うぜなんてなんでさお前が全部完璧にできてる完璧にできてる
やつあいつも全然完璧に
できてないやつがなんでそんなやつにさも言い方っていうのはそういうことねいやいやちょっと食べたいと思うぜなんて言われるとおめえに言われたくねえよっていうのがすげえあん
のなっちゃうのね
なる
そういうものになっちゃう
でそういうのをお前にそういうふうにこう
やっていじらせ今後もあいつはそこでいじったら、うん、そこで切れちゃう
俺は、まあ、
可能性はある
腹立つし
あじゃあ正解かそこで言わなかったあいつは
言わなかったとしてもお前にそうやっておこれをいじらしてくれたら面白くなるのになっていうのも誰が言ってんだよなんで
いや誰が言ってんだやめてやれよ
マジで俺マイナスだと思うんだよなあいつ
あいマイナスじゃないよそれは仲良く行こう。そこは。
もうだってさ、ネタ。
俺はだからそこを、もういじれる関係性でいた方がいいと思うんだよ。健全のその、やっぱりそこを、あいつはいじりたいと思ったけど、切れるかもしれないが、今働いちゃってて、お前にね、お前、あいつ切れてくるかもしれないっていうのが働いちゃって。
切れるよ、だって。
いや、結果そうなのか。いや、切れねえだろ、そんなことはって言えよって言ったんだけど。
いや、もうで、だってさ、
でそれで切れたらもう元も子もないじゃん
ないけど
あ
だから
ああごめんごめん食べろ食べろっつって言ってほしいな
お前に言われたらね
いやあいつに言われてもよ
いやあいつに言われたらお前に言われたくねえよなんでお前が言う
めちゃくちゃ下に見てるやん
下に見てるよなんでお前が俺が気づいてないことをお前は気づいてるよみたいな感じで
いやいやお
前に言われなきゃいけねえんだよっていうね
だからそこはあいつは多分気にあいつの中のスキルなんじゃない？そこは一応、あれしてるよ。で、お前があいつに足りないところはあるわけじゃん。お前が気づくところは。お互いそれを補っていけばいいんだよ。
いやいやいや。
いじり合って。お前そういうとこないんだよ、つっていじり合って。
いじるっていうか、
うん、
約束を
いじらせない。
守んないんだもん。
いじらせない空気を作るのは、まあ、ちょっとなんか風通し悪いなって思ったけどね。
いや悪いっていうかもう免許もないし税金もちゃんと払ってんのかよとかすげえ思うんだよね。でそのためにさいろいろ教えてあげたりしても行かなかったりするじゃんいろいろ。もうだから本当にダメなやつなんだ。
そこはお前がとことんいじり倒して、うん、そういうそのなんだろうお前が
でごめんとか言うけど全然直さないし。
食べたそうにしているところにお前が熱中してさあの時多分野球のトークになるとお前熱中しちゃうから。周りが見えなくなるっていうところが出ちゃっただけで。
でさ、それもね、前言われて、もう正直野球の話とかさ、うん、すごい、あんまみたいな感じであいつなんか言うけど、うん、お前の毎回の麻雀なんてマジでどうでもいいんだよ。すっげえどうでもいいんだよね。あいつの麻雀で。この間な、
うん、
もうだからさ、うん、迎えに行くの変わってくんねん。飽きたんだよ、家に。
家になんでだよ。
もう飽きたし、もう毎回遅れるしさ。
飽きんなよ。
毎回遅れんだぜ。
だから遅れていじれよ。お前、何なんだよ、だらしねえな、つって。いじれよ。
ごめん、とかってなって気まずくなるじゃん。二人きりなんだ
よ。いや、だからそれはもちろんね、そのなんかネチネチじゃない感じよ。お前いつになったら普通に来んのつってやっとけよそれはその
いや人として本当になんでこんない
やなんだそのなんかそういうの楽しくやりてえだけだからさ
いや俺も楽しくやろうと思うけどイラつくんだよねあいつのそういうのをさ言ってるのが
いじらせるしいじるでいいのよ
いじらないでいいあいつが
そこいじるながダメだと思うよ
いやいじられたくないよあんなやつい
やいやそこは別にだっていじられていいところじゃその後輩が食べたそうにしてるところお前が熱中しちゃって全然食べれねえは面白いからそれやっぱいじってお前も美味しいと思わないと いじられて美味しいと思わないと。
その、じゃ言い方だよね。
うん。
それを俺が、
うん。
いや、食べれなくなってるとかじゃなくて、うん、さあ、カブトさん、全く食べれません。うん。みたいな感じで言ったら、俺も気づくよね。あ、
はいはい。あ、それはこ、ムカつかないの？
俺はそうしたら、なるほどって、の、もっと乗っかって、カブトを食べれなくするようなノリにはなる。うん、面白く。
うん。
あ、そうか。あ、そういう。
あ、今、俺、これ。
あいつ食えてなかったんだ。
食えてないんだ。あ、なるほど。
なるほど。
じゃあもうちょっと。
もうちょっと食えないように。ほんで？
だってその時はもう天然だもんね。
そう、天然でやっちゃった。やっちゃっててね。
天然でだって悪気がなく、うん、こいつに食わせるものかのボケじゃないもん
ね。ボケじゃなくて。で、その後食わせるものかボケで。
いけるよ。
いける。そこはいける。いけるけど、いや、食べたがってるぜ。なんつって、あんなやつに言われたくない。
OK です。そこはじゃあ改善していきましょう。
これ分かりやすいよ、今のだった
ら。いや、まあまあ、それもまあね。だお前のから、その。
いけねえいけねえなんかはなんないよ、うん、あいつから言われて。
いや、そこが気になる点だけどね。お前が、お前があいつをすごい下に見てるのはちょっと気になる点だわ。
すごい下に見るようだって。めちゃくちゃ被害被ってんだから。
まあ、それは被害被ってるもあるし、お前が被害を与えてるのもあるわけだから。
まあね。
そこお互い様でいいじゃん。
いや、でも、数で言ったら絶対圧倒的に俺の方が。
それはわかんねえよ。そう、数で言ったらとか。
だから俺は精神的に。
わかんねえけど。
苦痛を与えたいぐらいの思っちゃってる。
やめろよ。やめろよ、本当に。ということでね。そんなこと言いつつ、寿司ボーイズは、健全にやってますから。心配なさらずということでね。さあ、それではそろそろ行ってみましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。さあ、トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールを紹介しましょう。まずは福岡県から弁護士さんです。
うん、
ペンネーム、444のダブルプレイ4444が取って
セカンド
が取ってそのままセカンドベース
でセカンドが取って
最後の4は、
いや、だもないんだよ。
ないか、これでありえない、
ありえない。
うん、以前の、不倫の話のコーナーの中で紹介された離婚調停中の調停室で男女が出会って、
はいはい、
ありましたね。
俺が沼津って勝手イメージした。
はいはいはいはい。調停中でも不貞行為になるのという話題がありましたので、初めてメール。うわ、弁護士さんだから、弁護士さん
ホップロが
聞いてくれてんだね。弁護士さんが笑っちゃうよ。弁護士さんがこのラジオ聞いてる自体に
本当にね。
結論は損害を賠償する必要はないかもしれませんが、うん、調停は不利に進む可能性が高い。
なるほど。
まず夫婦の一人を夫と仮定し、夫が不貞行為を行った場合、原則として夫は妻に対して損害を賠償する必要が生じます。これは不貞行為が妻の持つ家族仲良く暮らす権利を侵害するため、その、損害を賠償するという理論です。ところが夫婦関係がすでに険悪で修復不能なほどに破綻している場合、家族仲良く暮らす権利がそもそも存在していないため、権利を侵害したとは言えず賠償も必要ありません。そして離婚調停でお互いが離婚自体に同意しているような場合には、夫婦関係が破綻していると評価されるケースが多いと思います。ただし不貞された側は離婚成立前に関係持ってんじゃねえよと思うのが通常です。また調停委員さんや裁判官も同じことを思うので心証も悪くなります。さらに子どもの親権を争っているケースでは、下半身の緩い方は看護者として、適格を疑われてしまいます。このように、損害賠償義務を負わない場合でも調停はかなり不利に進むことになると思います。うん、それでも離婚成立前に関係を持ちたがるのは興奮してしまうからなんでしょうか。不倫ダメ絶対。
プロが言うにはね。
いやー、すげえな
ー。
なるほどね。まあその状態にもよるよってことですね。うん、
これね、ちょっとじゃあせっかくなんでこうプロに聞きたいんですけど、
はい、
まあ、答えてくれるかどうか分かんないけど、はい、これを打って賭けになるのかどうかなのかっていうのをね、ちょっと一個あって、まあゴルフやるじゃないですか。
うん、
ゴルフでドラコンとニアピンやりますよね。
はい、 まあ、
ありますね。
分からない方に説明するとドラゴンっていうのは、一番距離を飛んだ人、
はい、
まあ、真ん中のあたりとかねフェアウェイと呼ばれているエリアの中で一番距離飛んだ人はドラゴンです。
1位
ニアピンが、まあ、ショートホールというパー33打で、カップインしたらパーですよっていう短めの、コースで、ワンオンしたグリーンと言われているカップの周りのグリーンというところにワンオンした上で一番カップから近い人を競う。これがニアピンです。
ニアピン、
はい、
であるじゃん、はい、これが、ゴルフだと前半後半に分かれてね、インアウトで分かれてる時に、はい、まあ、2ホール2ホールずつあるんだよね。
ニアピンとドラコンが前半に1個ずつ、
そう、
後半にも1個ずつ
1個ずつ、
はい、なるのが基本
だから全部で8個あるんだよね。
あ、まあそれはね、あれにもよりますけれども、
コースによる、まあ大体8個ぐらいあるでしょ。
ニアピンとドラコンをする場合が、
ああそうそう、場合をフルでやると、
フルでやるとそうなりますけど、だいたいフルではやらない、
やらないでしょ、
うん、
でフルで、まあじゃあフルでやったと
したら、ね、やったとしたら8個
あるでしょ、
はい、
でじゃあ8回やるから、4人でやるときに、
うん、
じゃあ参加費用を500円集めました、
うん、はい、
エントリー費、ドラコンとニアピンのエントリー費を、
はい、
500円、1回500円、
はい、
やるとしたら4000円かかるよね。
8個
だからね、はい、1人じゃあドラコンニアピンの、はい、エントリー費用が4000円かかると、
うん、
でこれ4人だから1万6000円集まりますよね、
うん、
でじゃあそのドラコンとニアピンを、うん、取った人おのおのに、うん、その2000円、
うん、
ニアピン取ったら2000円、
はい、
ドラコン取ったら2000円、
うん、
っていうと1万6000円は8個はけるわけじゃん、
はい、
これって賭けになるのかどうなのか、
うんうんうん、
俺の解釈だとこれは賞金になるのかなと思うんだけど、うん、賭けになっちゃう、
参加賞だから、
参加賞、うん、エントリー費を払って、
まあ、コンペであるような形だからね。
そうそうそう、
コンペの参加、
そうそう、
その資金をもとに
賞金にしますっていう、
それと一緒だもんね。
ということでこれは賭けになるのかなとか
ね、そういう意味じゃならなそうだね。
これどうなんだろうねっていうのをちょっと、
賞金だからね、
うん、444のダブルプレーさん、
はいはいはい、
に聞きたい
んでください、
はい、
うん、わかりました。もし聞いていたら、
聞いていたらね、
教えてください。さあということで、この抜き差しならないと今年もコーナー以外のメール待っております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com、 tt@allnightnippon.com です。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、初石、柏インター、魚介だし、中華そば、麺屋、味熊のサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。
抜き差しならないと。
オーディブルはアマゾンのオーディオブック。ウォーキング中や通勤中にも読みたかった名作小説や人気ポッドキャストを聞ける。つまり人生の時間を得した感じがするらしい。オーディブル会員なら12万対象作品が聞き放題。オーディブルで聞こう。